タビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー。市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、市町村長をお気に入りの曲とともにお送りしています。今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。桜井市長は新型コロナに感染されましたが、インタビューはコロナの発症前に収録させていただきました。昨日から5期目の任期となっている桜井市長に、新たな任期での課題や今年迎えた市政60周年などについて伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は小矢部市の桜井盛雄市長です。5期目の市長選挙でも無投票で再選を果たされた桜井市長。人口減少対策の中でもあったか子育て日本一を目指した少子化対策の充実に意欲を示しています。その他の5期目の課題と合わせ桜井市長です。このインタビュー放送をさせていただく前日からですね、5期目に入っています。まずは今回の選挙を含め4期連続無投票当選でのスタートについて。
初当選以来さまざまな機会を作って市民の声を積極的に聞いてきました。そういう意味では市民目線で市政運営をしてきたということが、一定程度評価されたのではないかなと思っておりますので、市民の皆さんの期待に応えるためにも今一度初心に帰り、皆様方と向き合っていきたいというふうに思っています。
4期16年振り返っていかがでしょうか。
自分なりに誠心誠意市政に取り組んできたという思いはございます。そういう意味ではこれからもですね、しっかりと市民の声に向き合っていきたいなというふうに思っています。
そして5期目の課題ということになりますが。
そうですね、やはりこのコロナ、ウクライナ情勢、それから気候変動、これまさに大災害といっても決して過言ではない状況に翻弄され、積み残した課題が出てしまいましたけども、まずはそうした課題にしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。自分なりにやっぱり危惧をしておりますのは、やはり少子化に歯止めがかからないということだろうと思っております。もちろんそういう意味では親の数が少ないということにの危機感を持っておりますけども、そういった人口減少をですね、少しでも抑えていきたいというふうに思っております。そのためには結婚、妊娠、出産、子育て、切れ目のない対策をしっかりとこの真ん中に置いて取り組んでいきたいなと思ってます。
3つの柱を、挙げてらっしゃいます。
はい、そうですね、まずその結婚したくてもできない方がたくさんいらっしゃるわけでありますので、そういう方々に情報が提供できるかということをまずは1本目の柱に置きたいなと思っています。
そうですね、
それから2本目はやっぱり子どもさんが欲しいんですけども、残念ながらできないというご夫婦の方もいらっしゃいますので、そういった方にしっかりと支援策をしていくと、不妊治療あるいは不育症治療等々ありますけども、小矢部市はどちらかと言いますと県内では先駆けてこの不妊治療、それから不育症治療に取り組んでおりますけども、さらに拡充もしていきたいなというふうに思っております。3本目はやっぱりその働きながら子育てができるといった環境を作るということが大事でありますので、そういう意味ではやっぱり医療費の無料化もはじめ、しっかりとその子育てができるようなそういう環境を作り上げていきたいなと思っています。
人口減少対策、もう一つはやはり移住定住対策。
移住ということに関しましては、まあ、東京一極集中が見直されていく傾向にありますので、ある意味これをチャンスと捉えて、積極的に小矢部市を PR させていただきたいと思っています。まあ、ありがたいことにテレワークするなら、はい、小矢部市という、はい、キャリコネニュースで4選にも選ばれたところでありますので、その辺も訴えていきたいなというふうに思っております。
テレワーク維持を推進ということですね。次にですね、周辺整備が完了したイスルギ駅前を含む中心市街地の街づくり、この辺も課題でしょうか。
イスルギ駅周辺に限りましては、残念ながら、JA さんの JA 会館、あるいはA コープという、スーパーまあ、ございましたけども、この2つがなくなることになりました。そういう意味では、そのいわゆる駅の北口エリアをどのような形で、仕上げていくかというのは、これから大きな課題になっていくというふうに思っております。まあ、駅南の方はですね、南口は割と今アルビスさん、それからウェルシアさんに進出していただいて、まあ、それが住宅地として、存在感も高めているというふうに思っておりますけども、まあ、今度駅前の方といいますか、北口エリアは、まあ、今言いましたようにちょっと残念な形になっていますので、まあ、もちろんその小矢部市の顔でありますので、それに合った施設を誘致していきたいなと思っております。
その駅周辺とですね、三井アウトレットパーク北陸小矢部ですか、その周辺とのですね、一つのエリアとしての考え方も大事ですね。
そうですね、おかげさまで進出していただいてからもう7年が経ちましたけども、おかげさまで周辺にはさまざまな施設が進出をしてきていただいております。そういう意味ではアウトレット周辺を一つの点として捉え、イスルギ駅も おかげさまで点として捉えた場合には、その点と点を結ぶ線といいますかね、道路をしっかりと、整備をして、一つの大きなエリアとして、これから、開発事業に進めていきたいなと思っています。
そしてですね、観光振興と NHK 大河ドラマの誘致ということになりますけれども、
NHK の大河ドラマ鎌倉殿の13に非常に、まあ、視聴率もよろしいということですので、まあ、吉中智恵ファンにとりましてはですね、はい、本当にありがたいなというふうに思っております。やはりその脚本家の方のやっぱりその、なんて言いますか、そういう視点というのはすごくやっぱり大きな影響を及ぼすんだなということはつくづく感じておりますので、吉永智恵を大河ドラマにということになりますと、脚本家さんもちょっとやっぱりいい方に巡り合わせていただければ本当にありがたいなというふうに思っております。まあ、いずれにしましても、吉永巴、まあ、大河ドラマが終着点ではないんですけども、大切な観光資源でありますので、まあ、しっかりとまた検証活動も含めて、取り組んでもいきたいなと思ってます。
そうですか、大河ドラマ誘致、市長5期目での実現に期待いたします。今年は NHK の大河ドラマで吉永巴御前が登場して注目を浴びただけに、2人を主人公とした大河ドラマの実現は小矢部市の観光振興を後押しし、経済効果や地域活性化につながるだけに、市長がおっしゃる脚本家というキーワードをもとにした新たな戦略での誘致実現を目指していただきたいですね。そしてイスルギ駅周辺、特に北口エリアでは JA 関連施設などの跡地の利活用が周辺の街づくりの転換期になると見られるだけに、今後の動きに注目です。トップインタビューいいね富山、この番組では市町村長お気に入りの曲を2曲紹介しています。市長、1曲目です。
山下達郎さんのクリスマスイブをお願いします。
これは
そうですね、やはり東海道新幹線のコマーシャルソングとして存じ上げておりますし、まあ、今はやはりクリスマスですから、これから、まあ、そういう意味で選ばさせていただきました。
トップインタビューいいね富山、小矢部市の桜井盛雄市長に 私小山健一がお話を聞いています。小矢部市は今年市政60周年を迎え、式典や記念事業などで改めて市を見直し、次の時代につなげるきっかけになったようです。これから本格化する来年度予算編成についてなどと合わせ、桜井市長です。
市政60周年の年に改めて思うことは何でしょう。
まずはやっぱり先人の皆様方のご苦労によって、本年小矢部市は市政施行60周年を迎えさせていただきましたけれども、敬意を表したいなというふうに思っております。で、8月1日が市政施行60周年の日でございましたけれども、10月8日の日にアウトレットさんにおきまして、小矢部コレクションと題しまして、小学生のモデルさんをお呼びしてファッションショーを、はい、市内の繊維関連企業の皆様方と開催をさせていただきました。まあ小矢部市にゆかりのある子どもたちにモデルになっていただいたんですけども、本当に生き生きした表情姿を目の当たりにして本当に嬉しく思った次第でございます。まあ子たちが次はですね70周年あるいは100周年を担っていく世代でありますので、本当に大いに、期待もしていきたいなと思ってます。
まあ、70周年に向けて新たにスタートしたということでしょうね。
そうですね、はい。
それから60周年を祝うように嬉しいニュースありました。土地取引の目安となる地価調査でですね、30年ぶりに市内で上昇地点がね生まれたんですね。
本当ですね、嬉しいですね。実は平成20年度から平成28年度にかけて、いすみ駅南土地区画整理事業による面整備を行ってまいりました。また平成27年度から令和2年度にかけまして、いわゆるいすみ駅の南北自由通路、それから駐車場の整備、あるいはいすみ駅と図書館の合築を行ういすみ駅周辺整備事業に取り組んできたわけでございますけれども、こういったことがやっぱり評価されたんだろうというふうに、受け止めてはおりますけれども、嬉しく思ってます。
そうですか。さあ、来年度新年度の、ね、予算編成に向けてということになりますが、
まずは、重点事業推進枠として、子育て世帯を支援する事業、そういったものを考えております。子ども医療費の助成、これまでは小矢部市は高校生、の入院費までに助成をしてましたけども、まあ、今回から、まあ、通院の方も拡充していきたいなというふうに思っております。それから産前産後サポート事業、これを月1回から毎週金曜日に拡充してミニ講座を開設などしていきたいなというふうに思っております。ともあれ、冒頭言いましたように子育て支援事業、これを拡充することによって、あったか子育て日本一を目指していきたいなというふうに思っております。まあ、なかなかハードルは高いですけども、職員の皆さんにもそういう意識を持っていただけるように、あえて、そのあったか子育て日本一を掲げさせて、みんなで、取り組んでもいきたいなと思っています。
まあ、人口減少対策、少子化対策がしっかり盛り込まれるというわけですね。
そうですね。
来年度予算に設けられた6億円程度の重点事業推進枠には、新しく子育て世帯の支援が盛り込まれました。市長のお話にあった高校生の入院だけでなく通院まで拡充しての医療費助成など、あったか子育て日本一も目指しての来年度予算案、重点事業推進枠にも含まれ、今年4月にデジタル推進課を新設して取り組んでいる行政のデジタル化関連事業などと合わせ注目です。トップインタビュー、いいね富山。ここで桜井市長からの2曲目です。
ビーズのいつかのメリークリスマスをお願いします。
これは
やっぱりクリスマスに一番聞きたい歌かなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ。ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿武伝説。
ただいま技術スタッフ募集中。詳しくはウェブで。
トップインタビューいいね富山。小矢部市の桜井盛雄市長に小山健一が聞いています。
冬を彩る小矢部イルミ2022、これ実施中ですね。
そうですね。小矢部イルミは2015年から開催していまして、2022年で8回目の実施となります。で、本年度の特徴はイルミネーションの設置場所をクロスランドタワー前に集中させることで、見ていただくだけでなくイルミネーションに近づくこと、あるいはその通り抜けできるようなレイアウトにさせていただいたところであります。まあ、特に今年は、市政施行60周年ということでございます。人間で言えば還暦を迎えるわけでございますので、タワーについては、なるべく赤色を中心というふうに思っておりますけども、単色から、7色へ移り変わりなど、結構楽しめるんだろうというふうに思っておりますし、またクリスマスライティングですかね、そういったことも開催する予定でおります。
今月25日までということなんですが、ですね、クロスランド小矢部で思い出に残る冬の夜をということですね。
そうですね、ぜひいらしてください。
トップインタビューいいね富山。今日は小矢部市の桜井盛雄市長にお話を伺ってきました。昨日から5期目が始まった桜井市長、少子化対策として掲げるあったか子育て日本一への取り組みは、その成果が生まれることで子育てするなら小矢部市と、人口減少対策のもう一つの柱である移住定住の推進にもつながるかと思います。5期目の取り組みに期待です。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビューいいね富山、来週12月15日木曜日は入善町の笹島春人町長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。